はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。ナミスケ団電磁気学部アニメワクワク研究室ポッドキャスト第179回目になります。イエーイ。はいはい、ということでね、このラジオは二次元の面白さを語り合い知っていこうテーマに、パーソナリティがそれぞれの視点で見たアニメの感想を語り合い、新たな視点を持ってもっとアニメを楽しく見ていこうというラジオ番組になっております。イエーイ。はい、ということで、パーソナリティの電磁気役です。よろしくお願いいたします。はい、あ、これを言うの忘れていた、恥の多い人生を歩んでおります、パーソナリティの電磁気役です。よろしくお願いいたします。はい、ということで、今回第179回目ということで、179回ということで、今回がヒューマンロスト、人間失格の感想を、お届けしていこうかなと思っております。はい、2019年11月29日金曜日、公開されました、ポリゴンピクチャーズの、新作映画アニメでいいのかなの、作品になっております。まあ SF のお話になっております。そしてまあ下地というかテーマというかの一つをに、あの太宰治先生の人間失格を一つテーマとして取り組んでる、作品になっております。まああの私、何を隠そう、本を読まない人間で偉そうに言うなっていう話ですけど、太宰先生の作品知りません。なんか教科書だったら読んだような気がしなくはないですけれども、多分読んでない。人間失格も正直内容はよく分かってない、知らない。私の中で太宰治ももう完全にあ、作品名出てこないじゃん、あのアニメね、あのアニメやばい、全然出てこないわ。まあまあまあ、ね、著名な作家さんのお名前を使ってるあのアニメね、探偵のね。まあ、その程度の人間ですけれども、まあ、それでも太宰治がどういう人間かっていうのはね、うっすらとは、さすがに知っております。まあ、その太宰が書いた人間失格を使った、アニメになっております。で、まあ、公式ホームページのイントロダクションを簡単に読ませていただきますと、全人間失格、昭和111年、 GDP 世界一、年金1億円支給、120歳寿命保証、日本文学の最高峰、人間失格、狂気の SF ダークヒーローアクションへ。要素詰め込みすぎだよねSF ダークヒーローアクション、まあ確かにダークヒーローでしたね。破滅に至った一人の男の生涯を描く日本文学の金字塔、太宰治人間失格。深い死生観、文学性が今なお強烈な衝撃を与え続ける不朽の名作、そのスピリチュアルを内包し、屈指のクリエイター陣によって再構築された新たなるオリジナルアニメーション映画が誕生した。日本初の、これ内容のあらすじじゃねえな今読んだけど、あれ、あらすじってここじゃないページじゃなかったっけ。まあそういうお話なんですよ。で、まあ作品内容的には、まあ、さっき言ったように昭和111年ということで、まあ、昭和が続いている、世界ですと。で、まあ、ナノマシンとかの、科学技術が発達した結果、人間が、病気にならない、なかなか簡単に死なない世界になりましたと。で、本当の人間とは何か、というのを、追い続けていく作品になっております。そうですね。個人的に言うと、総評で言うと、もう一歩っていう感じです。そのもう一歩は何かっていうと、この映画を見て、ラジオを私が撮って、みんな、ぜひ見て、超面白いから、いいからお金握りしめて、2000円握りしめて映画館行って、というような、そこまでではなかったかなっていう。まあ、そういうもう一歩ですね。で、まあ、見どころはたくさんありました。まずさっき言ったSF。まあ私他の作品でもね、これ SF とかいうことはよくありますけど、これは SF でした。私の中ではこれは SF。何よりもさ、太宰治の、その、死生観を内包して作る作品なんですね。で、さっき言ったように簡単に人間が死なない世界なんですよ。どれぐらい簡単に死なないかっていうと、薬の飲みすぎ、オーバードーズで心停止してる場合じゃ、あるじゃないですか。で、 電話をかけるんですよ。電話をかけると、あのそのなんだっけ、あの今で言う厚生労働省みたいなとこがあって、シールドだっけ、シールズだったっけ、まあそういう機関があって、そこに連絡すると、名前と国民番号を教えてくださいと、誰々っていうと、全員人間がインターネットに繋がってるんですよね。で、心停止を確認しました。ナノマシンを、活性化させて動かしますっていう形で、遠隔操作で人の命が救えちゃうんですよね。で、他にも出てくるキャラクターが、工場の事故で体半分失ったけれど、ナノマシンと、あの、機械による義手義足で普通に動くことができる。それぐらい人間が簡単に死なない世界なんですよ。なので、生きるとは何か、死ぬとは何かっていうのをずーっと追い続ける、それを問う作品なんですよ。もちろんさっき言ったダークヒーローアクションなので、アクション的な要素とか、ダークヒーロー的な要素とかは出てきて、若干、だいぶファンタジー寄りになるんですけど、でも一貫して、人が死ぬとは何か、人が死ななくなるとどうなっていくのかっていうのを、あの、それが本質、多分本質テーマではある、なんていうのかな。それがテーマの話にはなってて、どちらかというとそれを主人公が追い求めるというよりは、その主人公が、動いて活動していく世界の世界観の作りにすごくその、姿勢感が出てるんですよね。で、もちろんなんていうのかな、死ぬとはとか、あの人間ってこうなんだっていう話が、ストーリーの本筋には出てくるんですけど、私はそれよりも、その死生観に対する社会の変貌が描かれているのがすごく良かったかなっていう感じがします。で、まあわかりやすく東京が主役、なんだっけ、東京が、まあなんていうのかな、いわゆる、富裕層がいる場所になって、そこから出た、もう、あれですよ。横浜からも、貧困層が住む街みたいな感じの世界観なんですよ。日本がね。で、東京都内を、インライン、ラインがあって、その内側ね。で、他の貧困層がいるのがアウトラインというところで、で、一番最初の冒頭は主人公とその友達の話なんですよ。で、友達が、まあ、いわゆる、デモ隊、テロリストみたいな感じになってるんですね。人が生きるとは何なのか、俺は、インラインの、いるはその富裕層の連中に思い知らせる、俺たちはあそこに突撃して入るんだみたいな感じで、こう、走るわけです。バイクでわーって走るんですよ。で、そこの音楽超かっこいいんですけど。で、そこで突撃していくんですよね。で、もちろん警察も出てくる。で、ドローンのロボット警察が最初食い止めてきたりとかして、結構、バーンってなんだっけ、スタンガンか。有線スタンガン撃ってきて攻撃してきたり、普通にバイク乗ってるのに平気で突き落としてきたりするんですよね。なぜかっていうと、死なないからなんですよ。そんな簡単に人が死なない、死ねない世界なんですよね。で、テロリストする側も言うんですよね。死なないからって言ってやるんですよね。そこがすごく SF チックでしたね。うん、やっぱ、なんていうのかな、やっぱ SF で、前も言ったか、ハローワールドで言いましたけど、なんかね、量子論とか、なんか、ね、テレポーテーションみたいなのがね、そう、都合いいんじゃないんだよね。どちらかというと科学技術が発達した結果人間がどうなるかっていうのを描くのが私は SF だと思ってるので、これはそれをここがすごく描かれてるんですね。で、キャラクターたちも説明口調にはなりますけど言うんですよね。死ぬことがない死生観になった人間がどういう衝動になるのかっていう、なんとかし、なんだっけ、なんとか症候群なんだみたいな説明がさらっとされてて、そこはすごく良かったんですね。で、テーマ使われてるのが人間失格じゃないですか。で、合格がいるんですよ。で、その合格がいた、あ、最初に忘れた。ネタバレ喋るからね。で、まあ、その合格した人間たちが、いくつだっけ、120歳超えた、まあ、設定の人間たちが、なんか人間の、日本人の代表になって、その人たちの健康状態を、300人ぐらいって言ってたっけ。で、108人になってどうちゃらって言ってるんですけど、なんていうのかな。自分たちが健康の指標であって、その人たちをもとに、 そのナノマシンが埋め込まれて、オンライン状態の人間の健康状態をずっと見てるみたいな世界観なんですよ。で、面白かったのは、まあ、いわゆるご意見番みたいな人たちになってるんですよね。で、その人たちに対して、厚生労働省みたいなところのお偉いさんが、まあ、現状こうですとか報告に行くんですけど、その報告に行くシーンがすごく面白い。土下座してるんですよ。ずっと。両膝ついて、手を地について、下を向いて会話してるんです。で、そこに出てくる合格した人間の人たちのジジババが、ちゃんと、すだれみたいなのが引かれてるんですよね。いわゆる、昔の偉い人なんですよね。直接顔を合わせるのもはばかれるぐらい上の人たちっていう表現がそこでされてて、すごく見ながら思ったのは、人間って死ななくなると神になりたいんだなっていうのがすごく見えて、よかったですね。で、その、お偉いさんも会話してるとき土下座をして下を見てる。正しいというか、最初に生まれたというか、正確な土下座の使い方をされてて、すごく面白かったですね。今で言うとなんか土下座で申し訳ありませんでしたって謝る上等手段みたいな使われ方ですけど、そもそも的には、遥か身分の上の方に対して身分の下のものが直接見るのは、不敬であるというところから確か来てたましたよね。確か。私の歴史観が間違ってたらごめんなさい。そういうものでしたね。土下座っていうのは。そこが、うん、描かれてたのが面白かったかなっていう感じですね。うん。で、まあ今回ね、その主人公に相対する敵が、元医者の人で、今回のこの死なない世界を作るプロジェクトの一人だったと。こんなことをしてしまったという、またそこもね、医者としてだとか生命倫理の話をずっとされてるキャラクターでしたね。うん、なので、すごく生命倫理の話をずっとしてるのが良かったなっていうのが、この作品の一番の印象でしたね。何よりも、太宰治ってすげえなっていう感じがすごくしましたね。やっぱ死生観を語るっていうこと自体がまず普遍的なんですよね。で、それこそナノマシンだとか、オンラインだとか、そういう科学技術の発達した世界で人間がこうなっていくんだっていう SF を描くときに必要なのが、こういう古典で、もう古典かな？古典レベル、まあ、太宰治も古典レベルかどうかっていうのは分かれるかもしれないですけど、こういう純文学、ダサいって純文学なのかな。まあこういうね、文学作品の下地がね、テクノロジーを語る上で必要なんだなっていうのはすごく面白かったかなっていうのが、ストーリー上ではこのヒューマンロスト、人間失格の面白さだったのではないかなと思います。そうですね、あとで他で言うと、まあ悪い点先に言っとこうか。なんかね、また宮野守さんと花澤香菜さんなんですよ。ポリゴンピクチャーで、またこのキャラデザで、また宮野守さんと花澤香菜さんなんですよね。さすがにね、飽きた。ゴジラ3部作見た後、これ見たらさすがに飽きたよ。まあいいんだけどね、すごく生っぽい演技されてすごく良かったんだけど、わがままだね、人間って。若干飽きた。最後の方はね、全然良かったんですけど、最初はまたこの二人かーみたいなね、感は若干ありました。あとはそうですね、映像の方面で言うと、ポリゴンピクチャーの進化がすごくよく見えましたね。なんかやっぱり、ゴジラの時も、そうだったんですけど、やっぱりこう、まだ、この 3D アニメーションの、すごく綺麗さ、もうずっと髪型変わんない綺麗みたいなね。綺麗さとか、若干のこの服とか皮膚とかの硬さ加減がやっぱ見えてたんですよね。で、今回、要所要所結構人間らしさ、柔らかさ、生々しさ、生温かさがすごく感じれるシーンが多かったです。ああ、ポリゴンピクチャー進化してる、この1年でみたいな。がすごく感じ取ることができましたね。今回すごくそんな感じがしました。ブラムとか、ゴジラ3部作をと比べるとすごく、そんな感じがしましたね。で、ゴジラの時よりもまだスピーディー感も出てたし、やっぱりこのポリゴンピクチャーのやってる作品は見るごとに、作られてる人たちの 技術だとか工夫だとかそういうのが見えるのが見て取れるのが毎回この映画を見る楽しさとか面白さでもありますね。あとはそうですね、個人的にね、超個人的におって思ったのが、こう、でも前の作品もそうだったのかな、ゴジラも。こう、バーっと最後、流れていくじゃないですか。エンドテロップが。で、わーって流れていって、岩波さんや、小山さんや、山口さんや、とか言いながら見てるんですけど、最後の方にほら、協賛とか出るじゃないですか。一緒にやった企業とか、そこに AMD って入ってたんですよ。おー、AMD 来たみたいなね。他の作品もそうやったかな。でもなんかね、ここ最近ね、やっぱ AMD の勢いがね、来てますよね。私もね、お仕事柄若干 AMD さんのね、機器を触ることもなくもないんですけれども、来たな、AMD! みたいな。ちょっと欲しいぞ、AMD PC! みたいな。まあ私みたいなね、こんなラジオを撮るレベルでは大して変わりはしないんですけれども、AMD、じゃあ今回 AMD の機器使ったのかなっていう。まあ、多分そうなんでしょうけどね。なかなか、こう、なんですかね。もう私がね、パソコンを手に取る頃にはもう、インテル一強だったんでね。まあ、AMD もあったのかな最初の頃は。高校生ぐらいの時は。それを AMD がまた、盛り返してきているのも、最後のね、エンドテロップで感じることができる作品だった。っていう感想ですかね。はい。まあね、ということで、なかなか、面白かったですね。ストーリー的にも、死生観というものがあったのと、で、映像も進化してる。で、音響の方も、まあ、チーム岩波ですよ。かっこいい。で、音楽の、エンディング音楽も、確か菅野さんだったかな。で、エンディングの方もね、M フローさんですごいね、今風の、かっこいいビートの曲だったしね。全体的には全然、旧大伝の、いい作品でした。まあさっきも言ったように、みんなぜひ2000円握りしめて今週末見てきてって言うかどうかっていうと、ちょっと進める人を選ぶかなというのが私の個人の感想ですけど、私はね全然楽しんで見ることができました。いいエンターテインメント作品だったのではないかなと思います。まあね、繰り返し言っているように死生観の話で結構重いんで、仕事終わりで頭には結構きつかったかなっていうのも若干はあります。でも、やっぱりこういうのは考え続けなければいけない。科学を、技術を誰もが使えていく、どんどん世の中になっていくので、その中で、人とはっていうのを、命とはっていうのは考える、いい機会の作品ではないかなと思っております。はい、ということで、今週は第179回、ヒューマンロスト。人間失格の感想を、橋の多い人生を歩んでおります。パーソナリティ私、電磁気役がお送りいたしました。どうもありがとうございました。